雑談よ。
はい、どうも、漫画家の小泉智博です。
歌人のマスの小内です。
スカイプでね、やって、何回目になるのかな。スカイプで 3回目ですかね。実験的にやったのを入れて3回目ですか。
忘れてしまいましたが今日全体を通じて何回になるんでしょうか。
え、
全体を通じては投資ナンバーは何回ですか。
105回目ですね。
105回目。じゃあ今年に入ってから5回ぐらいやってるってことなんだろうか。
5回目どうでしょうね。ちょっと待ってくださいね。すぐわかりますよ。僕もね、パソコン画面を見ながらやってるので、そうですね、今年に入って、98が1月4日だから、1、2、3、4、6、7、8回目になりますね。8回目です。
今日はちょっと、今までにないぐらい小泉さんの声が聞こえないんですけど、どうしたらいいんだろうか。
あ、声が小さいですか？ちょっと油断、マイクがいいやつだから、油断してましたよ。
なんか、途中で空白が入るみたいな感じです。
え、そうなの？途切れるってことですか？
私の声は聞こえてますか？
割とちゃんと聞こえてますよ。え、音量は大丈夫ですか？
音量というよりはね、今はちょっと前の瞬間がロボットみたいな声になってたりした。
あ、そう。そうなんだ。あと、途切れるってことですか？途切れますか？
そうですね。今もまさに、モノマネで途切れる音声をやる芸人さんみたいな喋り方になってました。
あ、本当？そんなことあるんだ。うん、まあね、今ね、本当にテレワークが、あ、でも今日土曜日だからそう、あ、でも土曜日は土曜日できっとね、みんなネットフリックスとか、すごい見てるから、あの、回線が混んでるんですよ。本当にね、みんな口々に回線が遅いっつって、いっぱいいろんな人が文句言ってますよ。
そうか。まあ、私の声がそっちで録音されてるなら、まあいいんですけど、ちょっと聞き取りにくいですね。
そうか、わかりました。まあ、気をつけてもどうにかできるかわからないですけど、とにかくこの状態でやるしかないですね。
はい。で、私、聞き直してみました。
はい。
前回のと、前々回のと。そして分かったことは、ワンダーウォール劇場版の話をしようとしてしてなかったことを反省したので、友の会の方ではちょっとだけ言いましたけど、ちょっともう一度話したいんです。
わかりました。
ただ、ワンダーウォール劇場版は残念ながら一部の映画館でしかやってなくて、東京ではまだ公開できてないんだと思いますね。
なんかね、今新作映画全く公開してないんですよ。
なんかだってほら、パラサイトとかが全国で一番見られたんだけど、それでもすごい100何人とかのレベルらしいですよ。
ああ、いやもうね、映画館がね、新潟は本当インディー系のシネウィンドっていうところしか今やってないんですよ。他も全部イオンとか。しまっちゃって。
最近じゃあ小泉さん漫画見てないんですか？
漫画は読むもので映画は見てないですよ。
あ、映画見てないんですか？
家で見てますね。
映画を。
はい。
今私は頭の中で映画は見てないんですかって言いたかったのに漫画は見てないとか言ってました？
言ってました。
恐ろしいことですね。頭の Wi-Fi も。
引き返してみてください。
頭の Wi-Fi もいっぱいいっぱいなんだと思います。
はい。
ワンダーウォール劇場版というのは、もともと NHK でやっていたワンダーウォールってドラマがありまして、
はいはいはい。
それは 京都のとある大学の、
うん、
まあ、古くからある寮があるんですよね。
そうですね。
で、その京都の大学の古い寮を舞台にした、
ええ、
まあ、群像劇ドラマなんですけど、
はいはいはい。
まあ、その古い寮が取り壊しになってしまうことになって、
はい。
それを阻止しようとする若者たちと学校側の戦いを描いている話ですね。
そうですね。
で、ただリアルタイムで現実にまだ起こってる問題なので、
はい。
結末までは
裁判してんですよね。はいはい。
裁判中なのでまだ描かれてなくて、
ええ。
それをまあ学校名とをちょっと舞台設定を変えて、渡辺彩さんという、はい、カーネーションとか、ジョゼとトラと魚たちなどの脚本家の渡辺彩さんが脚本を書いて、
はい、
ドラマにしたものの、再構成したものが劇場版になったっていう流れですね。
はいはい、そうですね。
その町の子供はご覧になったんですか、小泉さん。
見ました、見ました。
あれもそういう経緯でしたね。NHK ドラマで。
ああ、そっか、そうですね。
震災後のことを渡辺彩さんが、ドラマに脚本に書いたものが評判になって映画になったと、
はいはいはい、
渡辺さんがドラマの脚本を書くと映画になるっていう法則が分かりますね。
ああ、そうですね。
で、まあ、ご縁あって私と小泉さんが推薦文を書いたんですけど、まず私の方の推薦文を読みます。
はい。
楽しそうな寮だな、亡くなるかもという予感もない時代のこの寮に住んでみたかった、
うんうん、
青春とは屈辱であるというのが持論で、
うん、
その意味で本作はど真ん中の青春映画だ、
うん、
私のこと人間扱いしてくださいと泣きながら叫んだことがあるのですが、
うん、
その夜の気温を思い出しましたっていうコメントを、うん、カジノマスのこちらが書きました。ちなみに小泉さん、前回私自分で聞いて思ったんですけど、
うん、
飲み食いする音が僕の多分飲み物を飲む音がゴクゴクって聞こえることが分かったんですね。
あ、僕今ねチョコパイ食べてました
その音がね多分ねすごく響いてると思います。
そうか、こりゃ失礼、は
い。まあでもそういうラジオだからいいんですけど、で小泉さんの推薦文はどんなだったんですか？
うん、僕はね大したこと書いてないですよ。
はい。
京都の風景が、あ、京都の風景から始まるのでお高い話かと思ったら、まあ僕ね京都のお高い感じがとても苦手なのでこんなことを書いてしまいました。はい、今51歳の僕が若い頃に憧れた70年代の学生を暮らしている若者が現在もいることに驚いた。その学生寮では敬語禁止で雑魚寝、プライバシーがほぼないような雑な生活ぶり、あまりの魅力に抜け出せなくなりそうな恐怖すらある。暮らしのすべてが凝縮されたような音楽が素晴らしい。もう一度人生をやり直せるなら猛烈に勉強してあの寮に入ってみたい。しかし頭の悪さはどうしようもなく僕には見果てぬ夢だ、という文章でした。
なるほど。二人とも共通しているのは寮に住んでみたいなって気持ちですね。
あ、まあ本当に魅力的な暮らしぶりなんですよね。憧れちゃいますね。
映像版は実際の寮じゃなくて再現してるみたいなんですけど、なんか勝手にね鶏飼ってたりとか、
うん、
人々がごちゃごちゃという場所に住んでいるんですよね。それこそ今だったら新型コロナでやばいような感じの暮らしをしているんですよね。
もう全員が濃厚接触ですね。
でも考えてみたらもしかしたらこの寮の事件は新型コロナのせいで寮がダメになるかもしれませんね。
本当にね、新型コロナのせいでありとあらゆるものがダメになりそうですよね。
うんうん、僕思ったんだけど結局人の営みって 集まるってことがすごい重要だったことが、実感されるようになりましたね。
そうですね。
人って結局、ね、
うん、そもそもそんなに人混みとか、うん、集まること自体普段の生活からないんですけど、映画館が止まってしまったことにはとても衝撃を受けましたよ。
そうですね。でも映画館もそもそもほら、なんて言うんだろう、はい、一番理想の環境って、一人ぼっちですごくでかい画面で見られるとかがいいわけじゃないですか。
あんまり一人ぼっちまではいかなくてもいいですよ。一人ぼっちも何度も経験してますけどね。ま
あ、でもほら、3人とか2人とかで巨大画面で見られたら理想的だっていうふうに思ってたんだけど、
うん、
そうでもないのかもしれませんね。つまり大人数で見てるっていう経験が、なんかカメラを止めるなとかだってみんなで見てるから面白いっていうのはあったと思うんで。
そうですね。
僕の好きな演劇なんかはまさに人々が集まって見て笑い声込みでの演劇だから、
うん、スカスカの演劇は面白くないんですか、やっぱり。
うん、やっぱ気が散りますよね、スカスカだとね。あと昔あった円形劇場みたいに自分の座ってる席と舞台があって、うん、さらに向こう側に席があるっていう劇場があるわけですよ、うんうん、そうするとお客さんの顔まで見えてしまうわけなんですね。
そうですね。
でそれ込みでの味わいだから、なんか結局人間の営みとかで集まることがなしでは何もできないんだなってことが分かりましたね。
はあ。
だからそれをと逆で言うと、その量っていうものの魅力は、本来別々に暮らすはずの人たちがごちゃごちゃ一緒に住んでると、
うんうんうん、
プライベートの空間とそうじゃない空間が曖昧になってるところの魅力だと思ったんですよね。
そうですね。
で、だから距離感が、だから、ただのクラスメートとかよりは近しくなるわけじゃないですか。みんなが勝手にそれぞれ飯を食ったりしてても。あの感じが、だから、勝手にご飯作って勝手に食べたりしてるけど、でも仲間がいるみたいな感じが、やっぱ楽しそうな感じですよね。
そうですね。
苦手な人はすごい苦手そうですけどね。
うん、まあどっちかというと僕もね、苦手な部類ではあるんですけど、なんか汚い、小汚い感じがすごくいいんですよね。
そうなんですよね。なんかやっぱ綺麗な部屋って落ち着かないとこもありますもんね。
まあ綺麗なは綺麗で暮らしやすいんですけど、本当に松本零士の四畳半シリーズみたいな、ああいう感じがに本当に心の底から憧れがあるんですよ。
なるほど。そうか。まあ、そう。だから、このワンダーウォールっていう映画の魅力の半分は、この寮に住みたいなと思わせるとこなんですよね。
うん、そうですね。なんか若い、まあ年取ってからだときついかもしれないですけど、若い時期にこそああいう環境で生きてみたかったなっていうのはありますね。今ね、刑務所とか入ればあんな感じかもしれないけど、それは辛い。
それで映画の中では、まあ大学側がもう取り壊そうとしていて、それを阻止しようとする学生たちとの戦いが描かれるんだけど、まあ僕が面白いと思ったのは温度差があるんですよね。もう卒業しちゃう先輩たちは別にいいやと思ってるし、
うん、
すっごくそれを阻止したい人とそうでもない人とかが混じり合ってて、で、ある口の立つ先輩がいつもだったらすごく上手に学校側と戦ってくれるのに、
うんうん、
ある時学生窓口に行ったらちょっと綺麗な女性がいて急に黙ってしまって帰ってしまうってとこから映画が始まるんです、
うんうん、まあね、
それはどうしてなのかってところの、ね、そう、謎解きが進んでいくんだけど、なんか僕がグッときたのは結局大学側が結構剣もほろろな感じでね、
うんうん、
学生たちはずっと屈辱を味わってるわけなんですよ。
うん、
でそれがでも青春ってそういうもんだなとずっと思ってて、
はあ、
やっぱ 抑圧があったり思い通りにならないわけなんですよ、学生なんて。
そうですね、
うん、そこがすごくなんか普遍的な感じがして、うん、また無口な先輩とかは自分の心の内を明かさないから、なんでそんな風に途中で書いちゃって諦めたのかも分かんなかったりするし、
うん、
なんかそういうことのこう群像劇だから、いろんな人たちの根性みたいなものが、
うんうん、
同じ生活をしてる量で描かれてることの面白みがすごくある映画だったなと思いますね、
うん、はあ、まあ、関連作品と言ってもいいのかもしれないんですけどね、
うん、
先日、まあ、このコロナがね、こんなにひどくなる前に、三島由紀夫 VS 東大全教徒50年目の真実っていう映画を、ドキュメンタリー映画見たんですよ。
はい、
これもね、だから、そうそうそう、本当にね、あ、69年の5月だからね、その、量が全く本当にね、元気な時代ですよね、きっと。全盛期みたいな。
私たちが生まれた頃じゃないですか。
そうですね。僕らの生まれた年ですね。うん、あ、僕は生まれた年だけど、松野さんは1年前だ。
1年前。はい。
そう。で、三島由紀夫がね、その、東大の全教徒が主催する、大きな教室に単身乗り込んで、討論会をするんですよ。
はい、はい、はい。
で、それでね、まあ、東京の東大生だから、まあ、とにかくね、こう、弁が立つわけですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、いろんなこと言って、三島由紀夫をやり込めようとするんだけど、その内容がね、本当につまんないんですよ。
ああ。
三島さん、あなたは自然とはどう考えますかとか、なんだそれ、はいはいはい、そんなの聞いてどうすんだよみたいな。で、それに対してね、まあ、三島由紀夫もちゃんとね、受け答えするんですよ。でも、どこにポイントがあるのか全然わかんないから、聞いてても噛み合ってんのかどうかよくわかんない。
まあ、昔は物書きの人と話す機会なんかなかったから、
うん、
学生たちも三島由紀夫に話したくてしょうがないじゃないですか。
でもね、本当にね、三島由紀夫って右翼じゃないですか、盾の会っていうのやってて、
うんうん、
本当に敵視して、はい、なんか筋肉ゴリラとかつって、もうすっごいね、揶揄してるようなポスター貼られてるところに三島由紀夫はちゃんと行くんですよ。
そうか、三島由紀夫が生前どんなイメージだったかを私たちは知りませんもんね。
そうです。まあ、自衛隊のあそこのね、台の上ですごい制服着て演説して、その後お腹切って死んじゃったみたいな、そんなことしか知らないですもんね。
うん。うん、イメージはね。
その直前なんですけどね、この出来事の模様は。で、まあ、とにかくね、弁論してる様子が延々流れるんだけど、その内容が本当につまんなかった。
まあ、それでつなげると、ワンダーボールにもそういう学生が頭がいいから、まあ、多分京都大学をモデルにしてるので、弁、うん、が立つんですよね。
でもね、あれはちゃんと明確なポイントがあるじゃないですか。
ありますね。で、先生が結構学生の論理に負けるんですよね。
うん。
で、せっかく負けてくれた先生が、まあ、ちょっといろんなことがあったりするっていう、せっかく学生たちの意見が通ったかと思いきやっていう、うん、こう、歯がゆい展開になっていくんですよね。
うん。でもね、三島由紀夫と東大全教徒は人間とは何だみたいな、うん、もう本当観念的なところでね、うん、論をね、述べ合ってるから、もう本当、よく やってられんなって思ってね。
まあでも多分当時は素朴にそういうことをみんなが論じたんじゃないですかね。
その時代に生きてなくてよかったって思いましたよ。ほんとつまんねえなって思って。
ああ、だから私たちが憧れるような、その昔の学生の生活も当事者にとってはそんなに素敵じゃなかったのかもしれませんね。
そうですね。うん、まあいい。なかなかそれしか選択肢がなかったみたいな。
そうかもしれない、
うん。
ワンダーウォールはでも、なんか暮らしてる学生さんたちがちょっと気軽楽しそうな感じがするから、
ええ、
で、しかも昔じゃなくて現代だからね。そこが新鮮でしたね。
うん、
今時こんな暮らしをしてるのかと。うん、
ねえ、
うん。でも小泉さんも、あれでしょ、下北沢で同じアパートに。
はい、ね、ええ、友達がみんなどんどん次々入居して楽しく暮らしてたんですよ。
その同じアパートで部屋は違うけども、
そうそうそうそう、
漫画家とかサブカルの人たちが集まってたんですよね。
ええ、いました。
それはどんな楽しさだったんですか？
それは一緒にバンドして旅行したり、あの、うん、フリーペーパー作ったりして、
麻雀
大会とか、楽しかったんですよね。なんか結構ね、
フリーペーパー、
はいはい、おうちアパート月報って言うんですけど、当時その、そういうフリーペーパーとかミニコミとか、あの、真面目なやつとか暗いのが多かったんですよ。
うんうん。
だからなんか本当に楽しいぞみたいのにしたいなって、あ、まあバカみたいなのを作りたいなって思ってやってました。
うん。ヴィレッジヴァンガードで読んでましたよ。
ああ、下北沢店に置いてもらってましたよ。
はい。あそこにいたのが、だからジェンジェンさんとかね。
そうですね。ええー。
今、あの、ラブホテル戦記を書いてる。
そうですね。ラブホ戦記ですね。
ラブホ戦記を。
ええー。
そう。僕はそういう経験がないのでね。
ええー。
いわゆるセミシェアハウスみたいな感じだったんですね、じゃあ。
そうですね。まあ、ただの入居ですけどね、アパートを一人ずつ。
うん、
そう。
そう。なんかだから、ワンダーボールってその、
うん。
まあ、かっこいい人も出てくるけど、割と親しみを感じるような顔立ちの俳優さんたちが、
うん、
すごくこう、あ、いるんじゃないかな、この人たちって思わせるような、本当さら出てくるところが、うんうんうん、だからドキュメンタリーみたいに思っちゃいますよね、うん、あれ。
そうだ、なんかね、あの、三島由紀夫の方で、芥田正彦っていうね、うん、一番その東大側で弁の立つ人が出てくるんだけど、その人が、ちょうどあの、
はい、
みんな、あの、元の代表みたいなさ、あの一番弁の立つ人に結構イメージが似てましたよ。で、この芥田っていう人が、全然別の人です。なぜならもうおじいさんだから。
ああ、なるほどね。
三島由紀夫と、討論するときに、自分の赤ん坊をね、抱っこして、壇の上に登場するんですよ。
うんうん。
そんでね、なんか、あやしながら、半笑いで、タバコ吹かしたりして、そのタバコの火が赤ん坊にすっごい当たりそうで、ハラハラするんですよね。なんかそういうのも含めて、うん、なんだこいつって思ってたら、その人がおじいさんになってから、あの、ドキュメンタリーだから出てくるんですけど、
うん、
なんかね、劇団とか、すごいやって、天井桟敷とか、そういう人と関わりのあった人みたいで、だから自己演出がね、すごい巧みな人でしたね。
うん。うん、うん、うん。小泉さん、なんでその映画見ようと思ったの？
ああ、まあ、妻も見たがってたし、僕も、この時代のものが、やっぱすごい好きだったので、見に行きましたよ。うん、でもね、ワンダーウォールとね、重ねてみると、結構空気が似てるし、余計面白いんじゃないかなって思いました。
ワンダーウォールの役者さんたちはね、オーディションで選んだんだって。1500人のオーディションから選ばれた人たちなんだって。そんなに見ないけどっていう人たち多かったよね。で、僕の岡山天音さんっていう人かな。よく見るな、この人。
うん。
志村役っていう
人。
なんか、
志村って誰でし
たっけ？あんまりかっこよくない、目がちょっと離れた感じの顔の人。
ほう。
なんか、深夜ドラマとかによく出てるんですよ、この人。
ほう。
なんか多分、あんまりイケメンじゃないけど、味のある顔っていう枠がすごく重要なんだと思ったな。こう、俳優さんって。
そうですね。
なんかビレッジヴァンガードを舞台にしたドラマを深夜でやってて、その主人公が岡山 天音さんだった。
へ
ぇ、読み方合ってんのかな。なんかこういう映画サイトぜひ振り仮名振ってほしいな。
アルファベットで横に書いてないんですか。
うん、今見てる限りないと思う。
そっか。
なんかあとこうやってページ開くとすぐに予告編が始まるのはいかがなものなんでしょうか。
そうなんですよ、もうね、それ本当やめてほしいんですよ、
ね、
ねえ、予告それでね、かかったとして見たこと一度もない。
うん、そうだよね。
うん。
もうそれだけでさ、ね、うん。
うん。ユナイテッドシネマのホームページも。はいはいはい。
うん。映画見に行こうと思ってるときって、劇場がどこか探してたりするときだから、
ええー。
予告編が出てくるだけでうんざりしますよね。
そう、ユナイテッドシネマのホームページもね、時間調べようとしたら、右上に絶対予告が流れて、その音がバーンってうるさいから、もうほんと迷惑なんですよ。せめて映像流れても音は出ない設定にしてほしい。
映画サイトを作る方にはぜひ考えてほしいことですね。
そうなんですよ。
やっぱり合ってました。岡山真似で合ってましたけど。
はい。
僕今自分のツイッター、わざわざ振り仮名で増野光一って書いてるんですね。
ええ。
それは NHK のラジオとかで短歌を選ぶときに、
はい。
まあ、ペンネームが読めないわけですよ、すぐには。
そうですね。
そう、そうするとね、ラジオの現場って本当に 1分1秒争うから、
ええ。
ペンネームが珍しい、読めないとでも確認取る時間がないので。
なるほど。
同じレベルの人だったら落ちます。
はい。
もう本当にとっさの、本当に1秒1秒でやってるから、名前読み方わかんないっていうだけでね、もう、惜しい人は落ちますから、
はい。
もうぜひ投稿するときとかに振り仮名を振ってください。
振り仮名をお願いします。
本当に。みんな自分の名前は慣れちゃってるから、当たり前に読めると思っちゃうんだけど、優しい感じの名前だって読み方が複数あったりするわけなんで。
そうですね。
ね。ということを伝えたくて、今僕のツイッターは、歌人マスのコーチっていうのをひらがなにしています。
はい。
という感じでしょうかね、ワンダーウォールに関してはね。
そうですね。
なんで、劇場でいつ見られるかわかんないけど、もし見られるなら、ぜひご覧ください。
ぜひぜひ、まあコロナがね、収まらないとどうしようもないかもしれないですね。
あともうコロナのせいで、そういう量自体が廃止になったら、本当に歴史的なことになっちゃいますね。
いやもうでも大学もね、オンライン授業って言ってましたよ、新潟大学。
そうなるとさ、建物とか本当に困るよね。
だからね、なんならさ、もうこうなっちゃうとさ、大学入試とかいらなくなるじゃないですか。
あ、入試できないね。
いや、入試いらないし、ほら、だってオンラインなら誰でも見れるじゃないですか。もともと定員っていうのがあるから、入試が必要だったわけでしょ。
まあね。
東大だって、もう1万人入れ、見られますってなったら、誰でも入学できるじゃないですか。
でもそうするときっと今までいい確認してたことがバレてしまうから。
ねえ。
ねえ。そうなんですよね。結局、集団で集まるイベントって人数制限があることが重要だから。
ええ。
誰でも見られてしまったときに意味が変わりますよね。
そうですよ。
でもやっぱり映像と生身って本当に違うから。今演劇とかを映像で流す試みが多いんだけど、
はい、
正直やっぱり演劇の面白さって生身の人が動いてることだからさ、本当にその困るっていうか、映像で見せられてもって感じはどうしてもありますよね。
はあ。
だって映像で見たいんだったら最初から映像を目的とした映画を見ますよ。
そうです ね、
ねえ、だからそこは別物だからさ、まあ、ね、
見る習慣が全然ないので、あまり増野さんの気持ちに寄り添うことができません、
僕はお笑いもライブで見た方が面白いと思ってるから、
はい、
本当にテレビ見るとつまんなくなっちゃうと思ってるんですね。
なるほど。
なんでもうその昔尾崎豊のライブをテレビで見たときに、妹と爆笑しちゃったことがあるんですよ。
へえ。
尾崎豊が転がったりしてるから。
なるほど。
でも現場にいたら感動したかもしれないんですよ。映像で見てるから冷めて見ちゃうんですよ、妹と二人で。
なるほど。空気があるから。
そこの温度差。現場にいたら転がって歌ってたら感動的かもしれないじゃないですか。
まあでも現場で爆笑して周りの人に白い目で見られる可能性もありますよ。
まあね、恵比寿さんだったら爆笑するかもしれませんけど、だからそこは僕、演劇とかを映像で見て分かった気になってほしくないって気持ちがすごくあるんですよね。そうそう。はい。今日はこんな映画の話長くしちゃったけど、本当は課題本もあるから、はい、課題本の話もしなきゃいけないですね。
そうですね。そうしましょう。
小泉さん、読みましたよ、僕。
はい。不死身の特攻兵と、100の夜は跳ねてです。
不死身の特攻兵からにしましょうか。
そうしますか。増野さんがクソミソに言って、たせいで選ばれてしまった。
20万部突破。
僕の時は10万部突破の時に買いましたよ。
なんかもうすごい18釣り。
すげえ。
2018年で18釣りってなってるな。
そうですね。僕はだからね、買ったまま本当に放置した状態にしておくのが本当に多くて、それを先月読んでたら、すっごい面白くてびっくりして、前回お話ししました。
小泉さん大丈夫ですか？
ちょっとね、今週風邪気味なんですよ。
なるほど。
あ、ね、そうだ、ほらほら、熟成黒ニンニクの話忘れてましたよ。
それは僕友の会にしようと思うんですけど、ダメですかね？
あ、そうですか、いいですよ、うん、はい、
はい、小泉さんから熟成黒ニンニクをいただきまして、 A、B、C というアルファベットが振ってあったので食べ比べてみました。
はい。
その話は友の会で。
わかりました。
前回、鴻上尚史さんのことを鴻上とか言ってましたけど、失礼しました。鴻上尚史さんでした。
僕、鴻上だとずっと思ってましたよ。
鴻上尚史さんでした。
僕ね、鴻上、まあ、鴻上さんのオールナイトニッポンを結構ずっと聞いてたんですよ、はい、高校生の時に。だからね、はいはい、演劇は一回も見たことないんですけど、
はい、
ファン、映画は見に行きました。ジュリエットゲームっていう、鴻上尚史さんが初めて。
ああ、僕も見ましたよ。なんかちょっと失敗しちゃったんですよね。
全然面白くなかった。
なんかさ、ほら、演劇の人が映画撮るの難しいんですよ。
なるほど。
うん。で、鴻上さん、僕が見た頃は鴻上さんって、すごく昔は人気があったんだけど、
第三
僕が見たときはね、そんなにそこまで人気のない時代に見ました。でも、鴻上さんってずっと人々を引きつける文章を書き続けてるから 立派ですね。
そうですね。スパか宝島でなんか連載してましたよね。
してました、してました。スパでずっと。
スパで、そう、読んでましたよ。
今も人生相談とかやってらっしゃいますもんね。
でもね、本は読んだの初めてです。あと、そう、でもラジオが終わってから僕の中ではスパでたまに見るだけの存在になってしまっていました。
鴻上さんは、だから僕が映画、演劇見始めた頃にはちょっとこう昔の活躍した人ってイメージだったから、
うん、
松尾鈴木さんが舞台の中でね、
うん、
自分のことを自伝的な演劇やってた時があって、で、付き合ってる女の人とか友達とかに、松尾くんも鴻上さんみたいな演劇をやりなよって言われるの。
へえ。
で、それが屈辱だったっていう話だったんだけど、
ほう。
その時点ではもう松尾さんの人気が爆発してて、
うん、
そのセリフが笑いになっちゃってたんですよね。
なるほど。もう終わった人みたいな。
終わった人っていうのは変だけど、その、
うん、
松尾くんも鴻上さんみたいな劇を得ないよっていうことのおかしみが、
うん、
松尾ファンにはあるわけですよ。
なるほど。狼さんの芝居ってそもそもどんななんですか？僕見たことないので。
僕が見たときはね、そこまでだから、多分、80年代の時の舞台を見てないと語っちゃいけないんじゃないかな。
はあ、いや、概要をざっと教えてください。
あんまり覚えてない。正直ね。
だから、どういうテイストなのかみたいな。ジャンルで言えばどんなだみたいな。
なんとも言えない。だから、
なんとも全然わかんないじゃないですか。
だから詩みたいな。
はあ、
ちょっとこう、いや、すごいイメージで言っちゃいますけど、アジテーションみたいなものを、すごく詩的な言葉にこう、乗せてっていう、作風だったと言われてるんですけど、なんかだからこんなこと言ってると、どんどん狼さんの悪口になっちゃうけど、僕、すごくこう、素敵な人だなと思ってるのね。だけど、正直、僕が見た時の舞台は、客席にこう空席があったの。それで、昔、中村明夫さんにね、マスノ君、演劇なんて満席しかないでしょって言われたことあるの。演劇なんてね、どんなものも満席なんだよ。でもそれは別に人気あるわけじゃないんだよ。ただ満席なだけなんだよねって中森さんが言ったの。
なんか意味が全然わかんない。
いや、つまり演劇なんて狭い世界の人気だから、演劇が満席なのはただ友達が見に来てたりするから、テレビなんかの過酷なものと比べたときに演劇なんて大したもんじゃないみたいなニュアンスだったのね。中森さんのシーンは違ったかもしれないけど、僕はそう受け止めたの。でその時僕が、いや、鴻上さんの舞台空席ありましたよって言ったのね。
はい。
したら、愕然としてた中森さんが。それはつまり、中森さんの世代にとっては、鴻上さんはもうすごい人気の人だったから、空席があるなんてイメージがないわけですよ。たまたまだったのかもしれない。僕が見た舞台がたまたまだったのかもしれないんだけど、空席があったのね。で、正直見た感想も僕多分当時は書いてると思うけど、ミクシー日記とかに。あんまりだからいい印象も悪い印象もないんだよね。
そうでしたか。
で、
僕はね、本も、あ、どうぞ。はい。
ごめんなさい。本もね、ちょっとは読んだことあったね、エッセイ集とか。だから、この本も、なんで鴻上さんがこんなことに興味を持って、こんな風に本にしようとしたんだろうっていう風には思った、最初。
もともとね、小説がこの本の前にあったそうですよね。
みたいですね。でもやっぱりちゃんとノンフィクションとして残しておこうとして書いたって書いてありますね。
じゃあ、小泉
さん
は、
はい、何で読もうと思ったの、小泉さんはこれを。
まあ、このね、本当に、煽りが面白そうだったっていう。特攻作戦、9回出撃して、最終的に生きていたっていうのが、とんでもねえなって思った。で、まずね、そもそも、鴻上尚史さん、ラジオで何が面白いかって言ったらね、映画の解説がむっちゃ面白かったんですよ。あのね、何曜日って、木曜じゃないか、ビートたけしだから、水曜の2部かなんかやってたと思うんですよね。僕ね、当時プラモデルを夜中作るっていう夏休みかなんかで作って、その時ラジオ聞くっていう習慣があったんですよ。でも2部は新潟放送してないから遠距離受信で、もうすごいノイズ混じりして頑張って聞いてたんですけど、で、その時に、あ、なんか面白い人だ。あ、この人が今度映画作るんだ。じゃあ見なきゃ。つって、見に行ったのがジュリエットゲームで、全然面白くなくて、逆にびっくりしたっていうのがね。
鴻上さんは、あれだね、
はい。
演劇で面白い人が映画撮るの難しいの。だから松尾鈴木さんが珍しいケースなのです。あと、三谷幸喜さんとかも、僕、三谷幸喜さんの舞台って多分、一回くらいしか見てないのかな。なんか多分映画よりも舞台の方が面白いタイプの人っていて、それはやっぱり違うんだと思いますね、その作法が。鴻上さんはだからちょっと気の毒なことに、ジュリエットゲームがちょっとうまくいかなかったので、ずっと映画撮りたいって言ってるけど、なかなか撮らないよね。
ああ、まだ言ってんだ。
僕が読んでた頃のエッセイでは映画撮りたいってずっとおっしゃってて、でもほら、例えば、何度もチャレンジできる人とそうじゃない人がいて、ほら、辻人生さんとかって何度も映画撮ったりしてるじゃない。
そうですね。まあ、一本も見たことないんですけど。
あと、村上龍さんとかさ。
そうですね。村上龍さんもね、すごい苦労に苦労を重ねて撮ってましたよ。
そう、だから、そんなに評判良くなくても撮れる人と、もう撮んなくなる人がいるんですよ。で、鴻上さんの場合は撮んなくなったんですよ。そうするとさ、場数を踏まないから成長もしないですよね。だから映画って残酷なのは、もう一発で成功しないと、特に多ジャンルの人で、多ジャンルで成功してた人が入ってきたときに、一発目が成功しないと次がないんだと思いますね。
へぇ。
でも辻人生さんとか何度も撮ってるけどね。
うん。
辻人生さんとかは何度も何度も同じズーっていう歌をいろんな人に歌ってもらって、大ヒットを飛ばしたりするからすごい人ですよね。
そうですね。
うん。まあそうだ、そこかみさんの話は、まあ
僕ね、辻人生さんのオールナイトニッポンも聞いててファンでしたよ。
うん。結構僕、初期のミスターチルドレンにずっとインタビューしてたんだけど、ミスターチルドレンが実は辻人生のファンだっていうことは、僕が初めてインタビューで聞き出して、それを原稿に書いたのね。後に辻人生さんがそのことを言及してたってことがありました。
お
ぉ。あんまり最近は言わないけどね、ミスターチルドレンの皆さんもね。
あ、女装したりして大変なことになってるから触れづらいんじゃないですかね。
いや、エコーズって当時そんなにみんなが尊敬するバンドじゃなかったんですよ。
いや、僕はラジオ聞いてたんで CD も買いましたよ。
うん、うん、僕の知ってる印象だと割と音楽評論家の方とかが結構冷たかった印象がありますね。
あ、そう。
うん。そう。大体僕、辻人生さんがいわゆる現代史を書いた時もその現代史の載った雑誌を買って、ミスター・チルドレンのメンバーにあげたことがありますもん。まあ、それはいいや。そんな話じゃなくて、不死身の特攻隊は、
そうですね、
特攻兵は、
はいはいはい、小
泉さんは、そもそも飛行機とか好きなんですか？
飛行機は、うん、まあ嫌い、そんな車の方が好きですけどね。まあ、何しろね、僕ね、船酔いとか乗り物酔いがひどいんですよ。
はい、
車とかバイクは乗るんですけど、船はもう乗ったら多分10分で具合悪くなるし、
うん、
飛行機もね、揺れて、昔、小学校の時、広島まで飛行機で行ってゲロ吐いたことありますよ。
うん、
だから、うん、船酔いとかなければ、乗り物酔いなければ、もう運転したいとか乗りたいって思いは強くあるんですけど、実際、本当僕猫好きなのに猫アレルギーがあるみたいな、そういう状況、はいはい、状態ですね。
なんか僕がこの本読んで思ったのは、
うん、
まあ、まず飛行機とかに興味がないと、
うん、
ただただ不快な本でした。
ああ、まあ僕はね、憧れがあります、飛行機には。
鴻上さんが決してその、なんだろう、特攻隊に好意的なわけじゃなくて逆で、
誰一人好意的な人なんかいませんよ。
誰、なんかすごく批判的に書いてらっしゃるんだけど、まずその飛行機の描写とかが全然グッとこないんですね、僕読んでても。でさ、人って矛盾しててさ、例えば町山智弘さんが、戦争反対の立場なんだけど、でも自衛隊とかに興味があって体験入学しちゃったりするじゃない。
うん、まあ、戦争映画も大好きですしね。
うん。でそういうのって男の子的な感覚であると思うんだよ。飛行機に乗って飛ぶのがかっこいいとか、
かっこいいですね。
ほら、ジブリ映画の人がさ、宮崎駿さんが飛行機の描写にすごくフェシ的にこだわってるとかさ、
あの人はもうそういうミリタリーの軍事物の機械類に大好きですよ。
で僕そういうの全然好きじゃないから、この登場人物のこの主人公の人、9回出撃した人が、まず飛行機が大好きなんだよね。
そうですね。もともと軍に入ったわけじゃないんですよ。
そう、飛行機が好きだったから
そう。
そこがこの話のポイントですよね。
そうですね。飛行機が好きで、すごい手だれなんですよね。
テクニックが。飛行機乗るのもうまいし、
佐々木さん、
飛行機で飛ぶこと自体をすごく愛してるってことが本当に重要だったな。
そうですね。
うん。だからこそ死なずに済んだところもあるんですよね。
うん。そう、だから、その、最初に特攻隊を、で、特攻兵にするのが、ものすごいベテランで、テクニックを持った人を投入したことに対して、ものすごい腹立ちがあるんですよね。
そう。たださ、
普通に爆弾落とせば、もういくらでも船沈められるのに、なんで死ななきゃいけないんだっていう。
うん。で、たださ、特攻自体も難しくて、体当たりするにも技術がいるから、そこに矛盾があるんですよね。技術がある人じゃないと。技術がある人じゃないと。
デタラメなんですよ。だって、爆弾落とした方がずっと、飛行機で突っ込むよりも、相手の船に対してちゃんと当てられるっていうふうにも言ってるんですよ。
そう。だから、ちょっと頭のいい人たちはみんなおかしいと思ってるんですよね。それで、なんでこんな合理的じゃないことをやらなきゃいけないのかって疑問を持つ人も少しはいるんですよね。
そう。
で、この9回行ったこの主人公の人、まあ、実際にいた人物なんだけど、佐々木さん。
うん。
佐々木さんの上司はちょっとそういう頭がいい人だったから、
そうなんですよ。
わざと飛行機を爆弾を落とせるような仕組みを残しておいたんですよね。
そう。勝手に改造しちゃう。
改造して、だから、ほっといたら、爆弾を落とす仕組みがない状態で、体当たりで死ぬしかないっていう選択の余地がなかったはずなのに、上司の方が、その、ちょっと改造したおかげで、爆弾を落とすことができるようになってたんですよね。
そうなんですよ。
あと、その、現場のその、飛行機を調整する人さえも、味方してくれて、調整してくれてたから、爆弾を落とすことができたけど、本来なら爆弾を落とすことは任務じゃないんだよね。
しかもね、すっごいでっかい爆弾くっつけられて、
死ねと。
乗りにくされてるんですよ。
で、もう死ぬことが目的化しちゃっててさ、本来の目的からずれてるんだよね。
そう、だからね、まさに今のね、コロナに対する対策とそっくりですよ。
そっくり。だからもう本当にうんざりしながら読みましたよ。その、人って学ばないんだなと。もう全然、こう、もう嫌な気持ちで、世界ってこうだなと思って、なんかさ、
検査を増やさないことが目的だみたいな。
そう、特定のさ、
うん、
特定の人が悪いとかじゃないよね、これもうね。
そうですね。いや、でもやっぱ上の人が悪いですよ、どう考えても。
鴻上さんがだからずっと、命令する側とされる側の問題だってことをずっと言い続けてて、
うん、ああ、言ってる。うん。
そこが大事なんだと。で、命令された側は本当は嫌でも嫌だと言えなかったんだってことをずっと言ってるよね。
うん。
でも世間的にはさ、特攻隊って望んで行った人もいるんだっていうふうに言う人もいるじゃない。
はい。
で、それを鴻上さんはいつもいつも当事者じゃない人ほどそう言うと。
うん。
当事者じゃない人ほど実は本人たちが志願したんだと言いたがると。
僕
それ付箋つけたんですけど、288ページ。
はい、はい、はい。
読みます。
はい。
一般論を語れば、どんな社会的な運動も、当事者より傍観者の方が饒舌になります。思い出を熱く語るのは、当事者になれなかった傍観者、または当事者になれたかった傍観者です。当事者は思い出がありすぎて、自分の体験が整理できなくて沈黙しがちになります。特攻体験はもちろんですが、学生運動体験も、新興宗教体験も、熱く語るのは、運動や組織の周辺にいた傍観者で、当事者は抱え込むのです。っていうふうに言ってて、本当にそうだよね。
ちょっとずれるかもしれないんですけど、ブームってあるじゃないですか。例えばエヴァンゲリオンとか、本放送で見てた人よりも本放送を見逃して再放送とかレンタルで見てた人の方がむちゃくちゃ熱くなってるんですよね。
そうだよね。そういうこともありますよね。なんかでも本当にそうだと思ったな。あとさ、この、 僕はこれね、読みながら、やっぱりどうしたら生き残れたんだろうと、
うん、
佐々木さんに学ぶことはできるんだろうかって思いながら読んだのね。
はい。
自分はこんな目に遭わないけど、
ええー。
なんでこの人だけ生き返ってこれたんだろうと。
はいはいはい。
そうしたら、本人のインタビューが途中で出てくるんですよね。全部がインタビューじゃないんだけど、もうお年だからそんなにいっぱい喋れないんだよね。
そうですね。
そしたら176ページにすごいヒントがあったのがね、インタビュアーの鴻上さんがね、
はい、
ということは友次さんが9回生きて帰ってきたというのは下士官って読むの、下の
下士官ですね。
下士官か、下士官だったことも大きいってことですか、そうですよ、下士官だから帰ってこれたって言ってて、うん、やっぱ立場が下だったから、うん、すごい若いんですよね、この時ね、彼は。
そうそうそうそう、最年少なんですよ。
だから、なんだろう、命令を背いて帰ってこれちゃうっていう、一番下っ端だから、まあ、困ったけど、しょうがねえかみたいなところもあったみたいなんだよね。
ええ。
もし上司だったら許されなかったと。
ええ。
言ってて、で、実際さ、うん、自分に特攻を命じてた上司が逃げるんだよね、海外にね。
そうそうそうそう。
それもすごいよね。
ねえ、とんでもねえやつでしたよ。
あとさ、その何度も生き返ってきちゃうから、
うん、
国の手前上、達成がないから殺せって言われてたんだよね。
うん、そうそうそう。
友次さん、この佐々木友次さんは、もうちょっと戦争が終わるのが遅かったら、辻褄合わせのために殺されてたんだよね。
むちゃくちゃ。
だその辺もさ、本当にうんざりだよね。つまり、数字上の辻褄合わせが大事だと、つい先日もネットで読んだんだけど、軍って。
ああ、僕も URL 送ってもらったけど、あんまり長いから最初の方で挫折しちゃいましたよ。
まあ、後で友の会にでもリンク貼っときますけど、とにかく、辻褄合わせが大事だから、数さえ合っていればいいから、で、この佐々木さんは死んだってことになってて、何度もお葬式とかしてるんだよね。
うん。うん、猿渡り参謀長ですよ、その一番なんか友次さんに圧をかけてくるやつ。
そう、でもいい上司もいるんだよね、ちょっとね。
そうですね。
そこがだから物語としてはすごく面白いところもあるんだけど、なんか僕あとこの人がね、出しゃばりじゃない人だと思ったの。
そうですね。
多分さ、生きて帰ってきたことをさ、自慢げにも言わないし、心から信念で爆弾を落とした方が向こうに打撃を与えられるじゃないかと、何度も生き返ってきても最後はちゃんと死ぬつもりでいますよっていう態度だったんだと思うんだよ、ずっと。でそれを自慢するような人でもないし、こういうインタビューにはいやいや答えるけども、生きて帰ってからも自慢げに喋ったりしてないんだよね。
まあどっちかっていうと2回葬式を盛大にされてるから気まずくてしょうがないんですよ。
うん、でもそれに関してもさ、みんなに責められましたかって聞くとさ、みんなそんなこと言いはしないと、口では言わないんだと、その辺がこの人の人徳だと思ったな。だからもし嫌なやつだったらお前なんか信じ合いとか言われたと思うの。
そうですね、
多分ね、なんかあまりにも信念があるからみんな言えないんだと思ってね、この人になんで生きて帰ってきたのかと。もう人柄だと思ったな、生き残った理由は。
はい。
人柄&一番下っ端だったことと、うん、あと飛行機が大好きで、うん、何度死にかけても空に飛ぶのは楽しかったっていう、その、飛行機愛、
うんうん、そうですね。
いやいややってないんだよね、だからね。飛行機が好きだからこそ生きて帰ってきた方がいいじゃないかと思ってるんだよね。
ねえ、そんな飛行機大好きな人が自分の乗って飛行機を潰したいわけないですしね。
でかわいそうにこの人だから戦争終わって帰ってきたときパイロットになりたかったのに結局なんか農業かなんか継ぐんだよね、
う
ん、
そう農家になっちゃった。
お兄さんが死んじゃったから戦争 で、うんうん、で自分が農家を継いでパイロットになりたかったっていう思いを秘めたまま死んでいくんだよね、うん、
そうですね。
だから僕やっぱり読んで
なんか増野さんがもっとこの本をいかにどんなケチをつけるんだろうって思ってたらむちゃくちゃいい感じでまとめてくれてますよ。
いやだからそういう本だと思って読むとやっぱりこの人気の毒な人生じゃないですか、
は
い、
そうですね。
こんなに飛行機が好きでこんなに有能でね、戦争でも活躍したのにもかかわらず、結局自分の能力を生かせずにちょっと無念な気持ちを抱えて死んでいったわけでしょ、うん、
そう。
もう本当に嫌な気持ちになりましたよ、僕は。
そうか、僕はね、でもね、映画にしたいぐらいな、ワクワクしますね。
ワクワクはしないな。だから日本軍のバカさとか、卑怯さとか。
だってね、ひょっこり、あいつもな、とうとう、特攻したか、つって、猿渡り参謀長が思ってると、ひょっこり帰ってくるわけじゃないですか。しかも何度も何度も、おいってなってるとことか、すっごい面白い。
まあでも、本人がさ、寿命の問題だってずっと言ってて、神様の決めた寿命みたいなものだとか、あと、先祖を祈ってたから、先祖が守ってくれたとかさ、あともう運でしかなくて、自分の目の前を走ってた人が死んだとかさ、もうそういう話がいっぱい出てきてさ、
そうですね。
うん、なんかだからもう、前から知っていた嫌さを何倍にも味わわせてくれたって感じでした。
じゃあ
自分が戦争とかの時期だったら本当にどうしてただろうとよく思うんですよね。
まさに今のその数を、感染者を増やさないために検査をしないのとか一緒じゃないですか。
同じ同じで、本当にだから、あとさ、やっぱ現場がいかに実は間抜けだったかってことだよね。
本当ですよ。
冷静に考えればさ、そんな有能なパイロットをさ、こう、特攻させちゃったら損なわけじゃない。
当たり前ですよ。
だんだんさ、飛行機も足りなくなってきちゃってさ、いい飛行機じゃなくなってさ、練習用よりもっとひどい飛行機とかでさ、子供みたいな兵士たちが死んでいったわけでしょ。
そうですよ。
もはやさ、それは戦争のずさくさで、もう死ぬことが目的化しちゃってっていうレベルだよね。
そうです。
本当にバカバカしい。もうなんか、それをまたさ、犬死にだとか言うとさ、ダメだっていう風潮があるじゃない。
そうですね。
そこもまたすっごいジレンマになっちゃって、確かにさ、それで死んだ人たちの親御さんとかはさ、犬死にとか言われたら足りないと思うんだよね。
だからね、今のね、4日間熱が出ても家にいなさいみたいな、同じじゃないですか。
同じですよね。
だから、
どうなるんだろうね、これから。
厚生労働省のそれ決めたやつが今しらばっくれてるみたいで、本当に腹立たしい。
なんかさ、別に4日間自宅でいろとは言ってないとか言ってるんでしょ？
そう。
で結局4日間自宅にいた人が死んじゃったんだよね、確かね。
岡井久美子さんが死にましたよ。
もう怖いね。
そう。
なんかあとさ、あれだね、こう、後遺症が残るのが嫌だね。
後遺症も嫌ですしね、マスオさん、気をつけてくださいね。
もうでもなんか、気をつけて生きてるけど、運だと思うな、感染は
ね。
だって、全然、ずっと誰とも会ってないけど、それでもさ、どうしても不動産手続きのために友人に会ったりしちゃってるからさ、
それでもし、行きますしね、
お互いどっちかが感染してたらとか思うとさ、恐ろしいね、病気。
本当に。
でも、そうなった時に、
はいはい。
なんか、こう、運だなって、結局は思ってしまいました。
そう、だからね、まあ、保育園に今も行ってもらってるんですけど、なるべく休むようにみたいな通達は来たけど、やっぱそんな、うちにいてもこっちもね、仕事あるし、で、保育園で流行り出したら俺なんかもう一発で移りますよ。
本当にね、怖い怖い。
はい、それじゃあ、古市のりとしさん行きますか。
ですね。あ、鴻上さんの本で一つだけ付け足しておきたいのは、鴻上さんがこの人に興味持ったときに、はい、まさか生きてらっしゃると思わなかったら生きてらっしゃる、
ね。そう。
それで会いに行って、で、何度もそのことをさ、テレビの企画にしようって持ちかけたけど、どこも乗ってくんなくて、たまたま乗ってくれた会社のおかげで会いに行くことができて、会ってしばらくしてすぐに亡くなっちゃうんだよね。
そうですね。
だから本当にギリギリだったんだよね、この本は。
だから運命に導かれたように作られた本ですよ。
なんでそういう歴史的記録としては、鴻上さんは立派な仕事をされたんだと思いました。
はーい、ありがとうございました。
そして、
じゃあ、100の夜は跳ねて。
はい。
これがね、木村雄介さんでしたっけ？あの、幼子の聖戦の。
はい。参考文献でね。
あ、失礼。
大丈夫ですか、小泉さん。
ね、今週ね、最初に喉が痛くなって、
うん、
で、その日ちょうど、血圧の薬がなくなったから、内科に行って見てもらったんですよ。
はい、
そしたら、喉が、そんなに赤くないから熱は大丈夫じゃないって言われて、うん、確かに熱出なかったんですけど、うん、で、薬もらって飲んでたら、翌日は鼻が詰まって夜寝て、僕口呼吸で普段寝てないんですよ。で、鼻で呼吸して寝てて、口閉じちゃう癖があるから、鼻詰まってるとね、うん、もう首を絞められてるような悪夢にうなされましたよ。
熱は大丈夫なんですか？
熱は全然なくて、で、鼻詰まりとか鼻水もそれで終わったと思ったら今ちょっと咳が出るようになりました。
そうか、気をつけてくださいね。
コロナかもしれない。アビガン欲しい、アビガン。
うん、いやでもちょっと怪しいと思ったらすぐ行った方がいいですよ。
はーい。
で、ルイジさんの100の夜は跳ねては、まあ経緯を話すと、この100の夜は跳ねてが芥川賞候補になったんですよね。
そうですね。
ところが、そしたら選考委員が全員批判してて、ほぼ全員批判してて、それは、割と最近出た、書かれた小説を参考文献にしてると。それが私たちが前回、この間読んだ木村祐介さんの、天空の絵描きたちっていう本で、まだ本になってなかったんだよね、当時ね。
そうですね。
で、選考委員たちがすごい口々に、なんか、作家として恥ずかしいみたいなことをおっしゃってたんだけど、うん、読んでみようと思って読んでみたら、
うん、
正直面白い小説でしたね。小泉さんはそうでもなかった？
面白かったですよ。だからね、天空の絵描きたちよりずっと面白かった。
なんか、天空の絵描きたちには天空の絵描きたちの魅力があるんだけど、でも、全然下敷きにしてる感じしなかったよね。
しなかったですね。だから、大きな背景の要素にはなってたけど、物語のポイントは、おばあさんと主人公の交流じゃないですか。
うん。
だから、それで、そんなに、ビルの窓拭きの仕事を、その天空の絵描きたちからパクってそのまんま小説にしてるぞ、みたいな。印象の批判だったんだけど、あんまりその批判との食い違いを感じましたよ。
ね。
しかもね、もっとなんか、まあ、正直、古市のいとしさんにそんなに親しんでないからわからないんですけど、もっと浅い感じかと思ったら結構面白かった。
なんか、それは、まあ、今までの放送でね、芥川賞でどう言われたかも喋ったし、あと、ツイッターでリンク貼っといた、小谷夏さんが、
うん、あ、読みましたよ。
そんなに厳しすぎるじゃないかと、
そう。
おっしゃってましたね。小谷さんっていつも厳しい人なのに。
芥川賞を取るかどうかに、って言えば、まあそこまでじゃないかなとは思ったんですけど、確かに紫のスカートの女の方がいいなと思いました。
でもそこまでさ、ボロクソにパクリみたいなニュアンスなこと言われるほどじゃないよね、実は。
そうですよ。ちゃんとね、これはこれで面白いですよ。
なんか小野さんが、その、週刊読書人っていう、新聞で、擁護されてて、小穴さんと倉本さんっていうライターさんとでやってるんだけどね。
はい。
厳しすぎると。
はい。
話題の古市、なんて読むんだっけ。
のりとしじゃないですかね。
ちょっと待ってね。古市 のりとしだ。話題の 古市のりとし、100の夜を跳ねてはどうですか、はい、選考委員の意識が古市憎しに凝り固まっていた感じがしませんか？私から見てもちょっと厳しすぎますって。小野さんがこんなこと言うなんてさ。で、倉本さんも、私もそう感じました。小野さんは作品自体はどのように評価されてましたか？小野。緻密に描けているし、ディテールもそんなに嫌味じゃない。 傷になる部分はあるけど、前作、前回の候補作、平成くんさよならよりもかなりよく書けた作品でしょう。って言って、古市さんってまだ小説3作目だったんだよね、この時点で。
すごいな。すぐにじゃあ、芥川賞候補になったんだ。
そう。で、1作目と2作目が1冊の本になって、2冊目の本なんだよね、これが。
へぇ
でも面白かったけどね。
そうですね。だから、
ビルのさ、ビルの掃除してるっていう状況は同じだけどさ、別に被ってないよね。
全然被ってなかったですよ。
ここが連想させるみたいなとこなかったけどな。
まあ、死んじゃうとか、その辺じゃないですかね。
それはさ、実際に死んじゃうんだろうからしょうがないじゃない?
ええ
ー。僕思ったのはさ、この、なんだろうな、参考文献に書いてあるんだけど、
そうですね。
こういった方しなきゃよかったんだよ。
ああ。
最後に一言、
うん。
ビル掃除に関しては、誰々さんに取材しました。
お
感謝します。で、うん、誰々さんを紹介してくれた小説家の木村祐介さんにも合わせて感謝します。彼の作品天空の絵描きたちを拝見し興味を持って取材しましたって書いとけばよかったんだよ。
なるほど。
参考文献みたいに書いちゃうからみんなさ不審に思ったんだと思うんだよね。
へ
え。多分さ後から読んでさ先にクリスさんでから後から読むとちょっと印象違うのかもね。
そうか。
うん。僕たち先に読んだじゃない、あっちを。
そうですね。
うん。でも僕はこれだけここまでうまく題材を生かしてるからいいと思ったけどね。
うん、僕ね、ちょっとでも引っかかることがあったんですよね。
うん。
一人称で書いてるじゃないですか。うん。主人公が、その、ビル清掃をして、で、あるビルで仕事してたら、そこの住んでるおばあさんに、部屋の番号を教えてもらって、どうやら誘ってるみたいだし、行ってみるか、つって訪ねていくっていう話なんですよね。
うんうんうん、
で、そのおばあさんのことを、一人称なのに、老婆ってずっと語ってて、老婆ってなんかその書きようがなんかちょっとね、まあそういう人なの、人柄としてそう表現してるのかもわかんないですけど、普通おばあさんとか何々さんとか、まあ名前は最後までわからないっていう、あ、これネタバレになるのかな。
な、大丈夫。
ということで描写してたからそうしたのかもしれないけど、老婆ってずっとね、引っかかってました、う
ん。普通はそこでさ、あだ名とかさ、
うん、
部屋に箱がいっぱいあるから、箱おばさんとかさ、
うん、そうですね。
紫のスカートの女じゃないけど、そういうふうに読むよね。
老婆ってなんか随分、こう、距離を置く表現でずっと行くなって思ってね。で、結局最後まで老婆だったから、えって思ったんですよ。
あ、でもただこの主人公は、割と距離感がちょっとこう、
そうですね。
人間との距離感とか動物、すべての距離感が変なんだよね。うん、
そう、みんなとでも割と距離を空けるタイプの人柄ですよ。
うん、そこはちゃんとしてたんじゃないかな。なんかさ、うん、
でもね、あんまりちょっとね、老婆って、老婆って思ってね、まあ、そうかな。僕が結構年寄りと接した生活を送ってるから、こう感じるのかな。
うん、僕はあまり気にならなかった、そこは。
なるほど。
ただ、なんかね、芥川賞の候補で落ちたときにね、
うん、
吉田修司さんが言ってるんだけど、
うん、
客の色を跳ねて、何より主人公の凡庸な価値観に唖然とする、
うん。
タワーマンションの上階層に住んでるのが上流で、下層階は下流、
うんうんうん、
高層ビルの中で働いてる人が優秀で、外で働いてる人が劣等、
うん、
もちろんこのような凡庸で差別的な価値観の主人公を小説で書いてもいいのだが、作者もまた同じような価値観なのではないかと思える節もあり、
うん、
とすれば作家としては致命的ではないだろうかって書いてんだけど、 うん、そんな感じじゃないよね。
だってでも実際金持ちが暮らしてるわけで、上流下流はこの世に存在するじゃないですか。
実際に上の階の方が部屋が大きかったり、下の階の方がごちゃごちゃしてたりすることを踏まえて書いてるだけだから、
それにその主人公の価値観はそうかもしんない、そうだってだけで、古市さんがそうであるとは限らないじゃないですか。
と思える節もありって別になかったけどね、僕は。
まあ僕もね、でもそれ言われて振り返ってですけど、でもそれそう感じるのは普通じゃないですかね。
実際に例えばマンションってそういう構造にはなってますけどね。つまり上の階の方が高いとか。うん、値段がね、
だって家賃も高いだろうし、だからでもそれで人間的に上流か、劣悪人間かって、そういうことを言ってはいないじゃないですか。
うん、いないいない。だそこは、そこまで言ってないのになってちょっと思ったかな。なんか読んでない人にちゃんと説明しなきゃいけないんだけど、
うん、
古市さんの小説は主人公が男性で、ちょっといい大学出身なんだよね。で、
勉強が。東大みたいな感じで書いてましたよ。
もともと勉強ができて、要領が良かったんだけど、うん、どの会社にも就職できなかったんだよ。
う
ん、
そう、就活で失敗しちゃった。
この人はもともとビルの中で暮らすような人たちには親和性はあるんだよね。
そうですね。で、
自分は本来ブルーカラーじゃないのに、たまたまこの仕事を始めちゃったってことが、この話のキーだから。
うん、そうですね。
で、ある時、こう、ずっと、まずさ、出だしからさ、ちょっと女の人にエッチなことされるんだよね。
う
ん、
そうですね。
で、主人公は、その、あんまり自分に自信がないタイプというか、見た目もそんなにかっこよくないし、で、大学はいい学校だったけど、
うん、
結局どこにも就職できなくて、ビル掃除始めてて、
うん、
で、割と人のことちょっと下に見てたりすることが、後に話になっていくんだけど、
うんうん、
で、たまたまある窓を掃除してたときに、窓ガラスに数字が書いてあって、その数字を頼りに部屋に訪ねていったことで、老婆と知り合うんだよね。
はい。
で、老婆に頼まれるんだよね、ちょっとね。
うん。
こう、どこまで言っていいのかあれだけど、ある頼まれ事をするんだよね、うん、
そう、そのビル清掃の人にしかできないことを頼まれちゃう。
頼まれて、そのことをちょっとそれは犯罪に近いことで、それをやっていくっていう話なんだけど、なんか僕、芥川賞の選評の中で唯一説得力があったのは、
うん、
話のこういう話にしようというふうに作者が思ってることに、
うんうん、
こうそんなにうまいことをなんか、寄り添ってないじゃないかみたいなことを言ってる人がいたのね。
へえ。
ちょっと待ってね、実物読むから。
はい。はいはい。
褒めてるのは奥泉光さんとかなのね。奥泉光さんは、
はい。
一番面白かったらしいんだよね。で、割とすごい批判的な人。
うん。
書いて、で、小川陽子さんって人が。
はい。
書いてることが、なるほどと思ったのがね。
はい。
100の夜は跳ねて。
はいはい。
屈辱の主人公最後、母親の元へ戻すことの凄みが、老婆にあったかどうか。そこは引っかかった。無理やり作者の計画した地点へ着地させた印象を拭えなかった。つまり作者の計画した地点へ着地させるっていうところに、計算して作ったっていうことが浮かび上がってきちゃって、そんな風になるのかなっていう疑問を言ってるんだけど、
なるほど。
それはさ、僕は普通に面白く読んじゃったけど、
うん、
言われてみれば確かにそんな着地点かなとは後から思うよね。
さ、まあ僕ね、それ以前に、主人公は母親に対してあまりに冷たすぎて、
うん、
結構そこで引くほどだったんですよね。
うん、多分
だから、
みんなそうなんじゃない？
よかったって思いました。
僕はね、結構ね、どっか古市さん寄りの人間なのかもしれないけど、
失礼。はい。
うん。老婆に対しても母に対しても全然違和感感じなかったのね。
うん。
僕が唯一ね、あれと思ったのは、
はい、
ビルに書いた数字を、
はいはい。
部屋の内側から拭くっていうシーンがあるんだけど、
鏡
餅だったのかなとかのが気になった。
ああ、そうですね。
なんか、描写がすごく細かい割に、外から見たときに鏡餅になってたのか、うん、それとも、わざと外からは読めるように書いたのかとかいう描写がなかったから、ローバーはどういうふうに書いたんだろうとか思った。
なんかでもね、ちょっと、地方症みたいな認知症、気味のおばあさんだったじゃないですか。
やっぱ大家さん
と鏡文字をちゃんと相手に配慮して書くようなタイプには思えないですよね。うん、
だからそこ一言さ鏡文字で書かれてたので逆に読んでみたとか書いてあったら分かったんだけど。あと僕一番最後にさ同じビルをもう一回主人公が見るシーンがあって。そこでその数字がもう一回出てくるのかと思ったら出てこなかったな。
ああ、そうですね。
ね、
俺もそこを思いました
とは思ったんだけど、でも、
うん、
まあそれはさまつなことで、全体的にまずさ主人公はずっと死んだ男性の先輩に語りかけてたりさ、うんうん、男性の先輩が自分に語りかけてるイメージをずっと持ってるんだよね。
それでね、そのおばあさんが話してるときにその先輩の会話が重なってきて来て結構読みづらいみたいなところが、うん、
読みづらいんだけど、うん、でもさ、うん、確かにこう作者が計画したことに話をこう作ってるからすごく人工的な話だと思ったんだけど、ずっとその死んだ先輩が自分に語りかけてるっていう妄想を抱いてる主人公と、なんかちょっと地方症なのかと思わせるお金持ちの老婆の人の語りと、
うんう
ん、なんかだからみんなコミュニケーションがうまくいってないじゃない、どの人とも。
そうですね。
それは徹底してるから、もうそれに乗れなかったら全然面白くないと思うんだけど、僕は面白かったな、そこは。
僕もね、結構ね、その、作り込みがすごいじゃないですか、
うん、
話の。そういうところにも、なるほどって思って、面白いって思いながら読みましたよ。
なんかさ箱がずっと出てくるんだけど、それもまあ後にその箱が生きるんだけど、それもだから話をさ、うん、逆算して作ってるなと思ったのね、
うん、
空き箱を集めてる老婆が出てきて、それにちょっとある仕掛けをするっていう話なんだけどさ、
うんうん、
あ、ここを描きたいから空き箱を集めてたんだなっていうふうに思っちゃったんだけどさ、
うん、
だけどさ、なんかイメージとかも面白いしさ、映像とかにしたらすごく面白くなりそうじゃない、この話って。
ああ、そうですね、うん、
映画とかになりそう。
な
んか見せ所がいっぱいある感じする。
そうですね、う
ん、あの言葉だから読んでられて、実際に映像にしたらすごくダサいのかもしれないけどさ、空き箱の描写とかさ。でもそのたまたまビルに書かれてた数字を目当てにすごくタワーマンションの上の階に入っていくっていうのもちょっと面白いよね、うん、
その入り口から部屋にたどり着くまで 4,5 分かかるんですよね、
うん、
そういうとことか、なんかどんな暮らしなのかなんとなくこう普段知らないじゃないですか、
うんうん、
って思いましたよ。
老婆にお土産持っていくけど、そのお土産が恥ずかしく思えるぐらい老婆は金持ちなんだよね。
そうそうそうそう。
で結構さ、現代のさ、数字がいっぱい出てきてさ、いちごの値段とかさ、
うん、お金の計算すごいしてるんです
よ。計算とかがすごい細かくて、それもさ、もう現在と心中しようとしてるっていうかさ、ちょっと経ったら古くなると思うんだよね。
ああ、なるほど。
いちごの銘柄とかもさ、
ね、
ちょっと5年後に読むと恥ずかしくなると思うの、この小説。
あ、
でもそこに準じようとしてる感じが好感を持ったな。
あ、僕でもね、自分も漫画で割とね、時代の記録として書いているつもりあるんですよ、
うんうんうん、
だからそういう意図なのかなって思いました。
なんか なかなか値段とか書くとさ、すぐ値段なんて変わるからさ、
そうですね。
古びちゃうと思うんだよね。
うん。
うん。でもそのちゃんとずっと老婆がいかに金持ちで、自分がちょっとチョコレートとかイチゴとか持っていくけど、恥ずかしくなってしまう感じとか、仲間たちのこともすごく結構冷めた目で見ていて、みたいな、一個一個の仕掛けはかなり丁寧に作られてると思ったんだよね。
ああ、でもね、僕ら、天空の絵描きたち読んでからこっち読むじゃないですか。
うんうん、
だから、天空の絵描きたちでどんな、何が起こったかっていうのを知って、それと照らし合わせながら結構読みませんでした？
読みました。
だから、これだけ読むと、天空の絵描きたちで起こった事件のことが、そんなに来ないかなとも、今なんか思いましたよ。
ああ、そうなのかな。
どうなんでしょうね。
どうなんだろうね。それは読んでない自分たちに戻れないもんね。
そうそうそ
でも、僕がこの小説で空があると思ったのは、
う。
もう死んでるわけですよ、先輩がずっと前に。
ええ。
で、その先輩が死んでるのにずっと自分に語りかけてくるっていう。で、またその先輩がまたさ、ある夢みたいなものを持ってる人だからさ、ずっと夢を語ってるんだよね、自分に。あと、ローアもさ、ちょっとさ、格言っぽいこと言うんだよね。頭がおかしいんだけど。なんか、ちょっと記憶で言うと、例えば、皮膚が治ってても、実は中は膿んでるかもしれないみたいなこと言ったりとかさ。そういう、ちょっとした、こう、それもだから映像とかにしたらさ、すごくいい女優さんが言ってたら面白くなりそうじゃない？
なるほど。
うん、なんか、キキキリンみたいな人がさ、もういないけどさ、老婆をやってくれたらさ、すごい迫力があると思うんだよね。
そうですね。
うん。で、決して別にさ、大家さんと僕みたいに、ほのぼのとした関係にもなんないし、性的な関係にもなんないじゃない？
そうですね。
うん。でもなんかこう、老婆の家に通い始めてから、彼女ができたと疑われたりするんだよね。
そうですね。他の、まあ、同僚たちにね。
でもこの主人公のこう、距離感の一貫した感じとかは、本当に一貫してると思ったけどな、同僚に対する態度とかもそうだし、母に対する態度もそうだし、うん。誰に対しての距離感もこんな人だなって思わせるから、そういう人物が好きか嫌いかでもさ、嫌いだったら本当に足りないんじゃないかな、読んでて。
まあ、俺はね、子供がこんな風な青年になったら嫌だなって思っ
やった
て読ん
なっ
で
て
ま
思っ
したよ。
た？僕、古市さんってあまり見てないんだけど、テレビで見るとどんな感じの人なの？嫌な
僕ね、
感じ
古
な
市さんはそんなに知らないんですけど、
の？
伊集院さんのラジオでネタにされてるんですよ。なんか、それコスパ悪くないっすか？みたいな。そういうことをバシッて言っちゃうのが面白いみたいに言われて、そのイ
ああ、
メー
なる
ジで
ほど
読んでるんで
ね。
すよ。はい。
そうなのか。なんか、
でもね、ルイチさんがまたね、コロナの検査なんかしても意味がないみたいに言ってたから、それは僕は本当ダメだと思います。
古市さんね、僕、実は古市さんがまだデビューする前に会ってるんですよ。なんか、共通の知り合いのライターさんが、松野さんに会ったら面白い人がいるから紹介しますって言ってくれて、まだ学生さんだったと思うんだけど、会ったけどね、全然話せなかったんだよね。なんか多分、古市さんも僕のことを観察してて、特に興味なかったんだと思うんだけど、全くその時に何話したか覚えてないもん。
まあ、僕が、
後に物書きとしてすごく人気が出てテレビに出るようになって、加藤千恵さんとか仲いいらしいんだけど、
そうなんだ。
全然接点ない、今も。
僕はね、伊集院さんのラジオのコーナー以外で関心を抱いたことが全くなかったです。
なんで僕は、あんまり先入観もなく読んだから、普通に小説として、 徹底度がある面白い話だと思ったな。
そうですね。僕も楽しく読みましたよ。うん、
確かに最後の方の結末は、ん？本当にこうなるのかなとはちょっと思ったけど、
うん。
うん。そんなに気にならなかったけどね。
いや、僕はね、安心しました。
ああ、心が綺麗なんですね。優しいんですね、これ。
よかったって思いましたよ。
うん。だから世代にもよるかもね。こういう感じの若者が読んだら別に気にならないのかもしれない。
そうですね。
なんか僕、天空の絵描きたちの方が、なんか詳しく窓掃除の描写があるんだけど、分かりにくくて、それが難しかったから、古市さんの方がもっと要領よく描いてる感じがした。あの、分かんないとこ省いて、あの、詳しいこと書いたって、どうせ説明不足になっちゃうじゃない。
はいはい。
だからイメージだけうまいこと利用して、だから要領がいい感じがした。で、そこが嫌われるとこかもしれない。小説家の人って、多分容量がいいもの嫌いなんだと思うんだよね。
やっぱテレビ出て、あの、シュッとして、いっぱい喋ってるから、妬まれてんじゃないですかね。
うん、それもあるんじゃない？そのイメージプラス、多分ね、こう、容量がよく、頭が良くて、こう、資料とかすぐ集めてきて、うまいこと書けちゃうってことに、まず嫌悪感があるんだと思った。
なるほど。
偏見ですけど。
ええ。
僕はすごい優秀だなって、いろんな資料をうまいこと利用してるんだろうなとか思って、うん、楽しく読んじゃいましたけど。
ええ、面白かったです。
ええ。天空の絵描きたちと比べると、天空の絵描きたちも好きだったけど、ささやかな話だから。
いや、天空の絵描きたちはね、ストーリーがあんま面白くなかったんですよ。
あの、あんま展開しないんだよね。
そう。
ある出来事があったってことがキーになってるだけだから、
うん、
ね。
うん。一本道みたいな話でしたよ。
うん。古市さんの方が展開がありましたよね。
そうですね。
うん。なので、皆さんも、多分でも、一作目、二作目よりも面白くなってるって噂だから。
そうですね。
ね、
あの、マスノさんに送っていただいたあの、リンクですごい、ね、グッドレベルアップしたみたいに。あ、書かれるとその前に書いたやつ読む気がなくなりますね。
そうですね。まあでも、ご縁があって読んでよかったじゃないでしょうか。
そうですね。よかったです。うん、なんかいろいろスッキリしました。
はい。ということで、はい、ラジオこんくらいにしておいて、あとは友の会ですかね。
そうしましょう。
はい。じゃあ、小泉さん、好きがある中、ありがとうございます。
とんでもありません。ではまた、さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
はい。